おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
美智子様のお歌を紹介しております、
はい、
お亡くなりになりましたが覚えてますか？ドナルド・キーンさん、
はい、
日本文学を研究なさってた、
はい、
このドナルド・キーンさんがです、アメリカ人ではありますがこんなことをおっしゃっております。日本文学についての話の中から出てきた一言でありまして、万葉集以来最も優れた歌人の一人、それは美智子様ではないでしょうか。こうおっしゃってるんですね。日本文学を研究なさっているアメリカの方でさえも美智子様の短歌における力量というのをここまで、
はい、
さあそれでは美智子様の歌、忘れませんしません、平成23年でございましたがね、2011年のことであります。
はい、
まずは歌からいきましょうかね。美智子様こうお歌をお作りになりました。生きてるといいね、ママお元気ですか。文にうなじ傾けし幼子を眠る。生きてるといいねママお元気ですか。文にうなじ傾けし幼子を眠る。津波でお父さんお母さん妹をさらわれた、文字が書けるようになったばっかりの女の子。その子は避難所でたった一人ノートを出して奇跡的にリュックが引っかかったので助かったという、この4歳の女の子は行方不明のお母さんに手紙を書いた。その手紙が新聞で公開されたんですが、ね、その手紙が生きてるといいねママお元気ですか。その新聞記事をおえつとともにお読みになったんでしょうね。美智子様は生きてるといいねママお元気ですか。文にうなじ傾けし幼子を眠る。突っ伏して眠っておりましたね、あの女の子はね。じんときますな。
はい。
そして上皇様とお二人で海に向かって合唱なさった時の心情でございましょうな。さらに津波に関しての美智子様の思いでございますね。何事もあらざりしごと海のあり、かの大波は何にてありし。何事もあらざりしごと海のあり、かの大波は何にてありし。怒りですな、
はい、
過ぎ去ってしまえば何事もなかったような静かな海、あの津波はだったら何だったんだという天皇家、この国を守る人間としてのこの叫びでございますね。やりきれない津波への思い、そして美智子様自身がですね、綿罪の神に対して理不尽ではないかと詰め寄るがごとき、切ない怒りの歌でございますね。もう一首ご披露しましょう。草むらに白き十字の花咲きて、罪なき人の死にし春ゆく。草むらに白き十字の花咲きて、罪なき人の死にし春ゆく。草むらいっぱいに真っ白な十字の花が咲いていたという、若い頃はキリスト教系のあの高校に行かれてたという体験のある美智子様でございます。たくさんの人が早春のその日、罪もない人たちが死に行きましたという事実を淡々と記した短歌でございますが、胸に染みますですな、
はい、
ね、2011はもう本当忘れがたいんだけど、お二人があの深々と海に向かって合唱なさってて、あの時にやっぱこの二人は神話のごとく海と今掛け合ってるんだという、日本国を代表してね、
はい、
綿罪の神にね、
はい、
なんでこのようなことをなさったのですかって詰め寄られるという、己の霊にかけてね、もうなんかそんなのをつくづく感じました。そしてさすが美智子様でございますな、希望のこんな歌も残しておられます。石巻線ですね、ずーっと不通が続きました。もう線路が持っていかれて、4年ぶりに全線開通の喜びに湧いた、その時の喜びの美智子様の歌でございます。春風も添いて走らぬこの朝、女川駅を始発車いでむ。春風も添いて走らぬこの朝、女川駅を始発車いでむ。春風もこの朝、この線路に沿ってさあ走れっていう、 女川駅を4年ぶりの始発電車が走りますっていう。今ひとたび立ち上がりゆく村村よ、うせたる者の面影の上に、亡くなった者、うせし者のその面影の上に、さあ気づこう、新しい村をもう一度建て直しましょう。今ひとたび立ち上がりゆく村村よ、うせたる者の面影の上に。ああ、本当にもう涙がつきませんが。
私全然こう歌ってわからないですけれども、こうやって聞いてるとこう、光とか風とかの力をこう感じられるっていうのはすごいですね。
五七五七七って短い世界の中に日本人ってこれほどの多くの心情を畳み込むんだよね、はい、でその伝統ってのは現代まで響いているんじゃないかな、
はい、
この続きまた明日ということで。